イオンモール名和プレゼンツ、アツとエリカと
みんなおはよう。
アツとエリカとみんなのラジオが始まっております。
始まっております。
皆さんご機嫌いかがでしょうか。
はい、
お相手は、
はい、元気系シンガーソングライターアツと、
ただの人ただエリカでございます。
はい、
まあ、いつぞやは、
うん、
岡村孝子さんが白血病だったということで公表されて、その前はね、池江璃花子ちゃんがとか、なんかちょっとっていうかだいぶ私としては心配なんですよ。
そうですね。
岡村孝子さんっていうと、私中学校の時と高校の時にずっと聞いてたの。
ああ、そうですか。
岡村さんの歌ってもうこれ本当に好きだから、好きだからあえて申し上げるし、もうね、ゆっくりでもいいのでお元気になってほしいという願いも込めてこう喋ってるんだけど、はい、岡村ファンとしてはちょっと抑えておきたいんだけど、歌詞がね、なかなかね、奥深いというか、
あ、
割と振られる歌がとにかく多いんです。
あ、そうね、
で、見返してやるんだわっていうタイトルの歌だったりとか。
あ、結構ドストレートな感じだね。
ドストレートなんですよ。要は彼だった人に、いつまでも変わらぬ友達でいようねって、なんか優しい言葉をかけられたんだけど、つまりは、まあ、振られたわけですよね。もうめちゃめちゃ悔しいわけですよ。悲しいわけですよ。だから見返してやるんだよ、あなたより素敵な人いないわけじゃないのよ。
あ、
ドストレートにこう攻めていく感じ ね、
へ
とかっていう感じで結構いろいろ、なのでカラオケでこれを歌うとちょっとね、男性にね、まあ、ちょっとスッってスッって
感じるの、それ
後ろ下がられる感じ
そう
なんだ。でも私としては好きだし、だいたい岡村さんの曲って100点満点取りやすいんですよ。
おー、声の質にも合ってるのかもね。
そうなの、でメロディーラインもすごい分かりやすいところでいくので、もしカラオケで100点満点取りたかったら岡村さんの歌おすすめですね。
なるほど。
これを機にちょっと聴いていただきたいなと。
そうね、
どうですか、好きな歌手って独特の世界観が好きっていう。
そうですね、まあでもピストルさん、竹原ピストルさんは結構好きなんですけど、その人の歌詞も割とこうハッとさせられるような。
もうさ、ピストルさんこの間も行きましたけどライブ、なんかもう自分が何喋ってもチープな気がしてもう最近ね、ピストルさんに本当にね、打たれてる
打たれてる、打たれてる。
で、そしたらそれを思ってたら、ピストルさんの、まあ、同じ事務所の後輩にあたる中村恵美ちゃんも、ね、よく松坂の松坂来て歌ってる、あの子がピストルさんの歌で打ち抜かれたっていう歌を、出してた。タイトル、いてえって
あ、でもピストルさんが作りそうなタイトルでもあるよね。
でしょ、そう、でも彼女がそれをね、ピストルさん聞いて自分なんかすごい安っぽく思えるっていう風にこう歌ってる歌で、あ、みんな同じこと思ってんだな、
ね、
みたいな。そうね、ずっと矢子前の時から好きだもんね。
そうですね、聞いてて、ハッとさせられるというか、同じ日本語なのに、あ、そういう風にも取れるのかとか、なんか神様はいると思うかっていう問いかけに対して、いや、いるかいねえかを聞いてんじゃなくて、いるかいらないかを聞いてるんだとか、あ、そのいるとかね、
それな、
そういうところにすごい、うわ、そっちみたいな、
それ
すごい目線を変えてくれるというか。
言ってた、世界平和っていう言葉を使って、え、気持ちはあるよ、あるけど、世界平和っていうのはちょっとワードとして自分のサイズ感はとしては大きすぎる、だけど隣の人と手をつないで生きていこうだったら僕に言えるから、そういう自分が言えるサイズ感で、なるべく歌詞を変えてるって言ってた。
あ、
それも聞いてホッとさせられて。
そうだね、
ついついうっかりさ、はい、皆さんね、交通安全をしっかり守りましょうみたいな、なんかちょっと偉そうに言っちゃうじゃん、じゃなくて、
自分の身の回りからっていうことね。
そうちょっとなんか久しぶりに真面目に語っちゃったね。
語りましたね、
冒頭からこれ
そう、冒頭からね、
こっから番組始まるん
だよね。そうですね、
今終わりのテンションだったけど大丈夫これ
こっから始まります
よ。まあいいか、途中でちょっとね、おふざけな感じの人が出てくるからね
そうね、
映画紹介いきましょう。
はい、
映画紹介のコーナーです。いつものこの方。
はい、109シネマズ名和のスタッフで伊沢って言います。
よろしくお願いします。
はい、はい、ゴールデンウィークも終わって
そうですね、うん、ちょっと落ち着いてきたかな。
そうでしょう ね、きっと。さあそんな中でお送りする新作はどんな感じでしょう、は
い、映画もちょっと落ち着いちゃいましたね、うん、作品もちょっと、ね、あの前までのテンションとはちょっと違う。
なるほどね。
先週とは違う。あ、落ち着いた、ね、落ち着いた感じで、うん、紹介したいと思います、はい、まず1作品目、うん、邦画です。チア男子、5月10日金曜日本日公開となります、
うん、はい、
チア男子、チアを男子がやる。
はあ、なるほど。
チアリーディングってやつですね。直木賞作家の浅井亮さんっていう方が実在する男子チアリーディングチームをモデルに書いたチア男子っていう小説からアニメ化され、舞台化され、末に実写映画化という作品になってます。人気の作品なんですね。
あ、まあ、ウォーターボーイズみたいな感じかな。
そうだね。
あ、そうですね。結構あのウォーターボーイズとかはそっから今推しもされもせしない俳優さんになった方たちとか出てきてるじゃないですか、うん、そういう風になれればいいですね。
あ、本当ですよね、
はい、まだここから、ね、はい、まだ若手って感じなんで、うん、キャストにはエリカさんは知ってると思いますが、
はい、
仮面ライダーフォーゼだったり、はい、エグゼイドだったりに出演されていた方、
う
ん、
そうですね、
フォーゼだった人ではないですね、
じゃないです、はい、それは福士くんですから ね、 ね、あ、だいたいの2番手3番手あたりの ね、
はい、まあ、でもイケメンということで、
そうですね、それには間違いないですね、
はい、はい、という方たちがいらっしゃいます。
でも横浜流星くんはすごく注目株ですよ ね、
そうですね、1番に名前も書いてありますし、はい、フォーゼに出てたんですよね。
そうですね、はい、注目株じゃないかなと思います。
瀬戸俊樹さんもね、
はい、
エグゼイドの時に出てました ね、 ね、はい、うん、岩谷翔吾さんがとなっております、はい、
う
ん、はい、
ということです。チア男子、今日から公開です。
はい、
熱い2本目、
ラ・ヨローナ、泣く女、5月10日金曜日本日公開となります。
これは
なんかね、なんかね、ここになんでこのホラーを掘り込んできたのかよくわかんないんですけど、
ホラーね、ホラー映画なんだ、ホラー洋画、
ホラー映画って結構中高生に人気なんですよ。
え、そうなの。
そう、大人が見に来るっていうよりはこう怖いもの見たさがまだ全然残っている。
そうだ、でも自分らもそうだね、
う、
学生の頃見てたもん。
そう、エルム街の悪夢とか見てませんでした。
バタリアン、
中学生あったね、ね、中学生ぐらいの時
あったっけ。
あったよ、見てなかったね。
私あんまり好きじゃないんだよね、ホラー
ホラーね。でもその世代で見てるね。
そうなの、なんか怖いものがね、キャーって言って見れる。
でもみんなでね、見て
そうキャーキャー言ってた。
あ、言ってたわ。
で、話は、うん、メキシコ発祥の古くから語り継がれている怪談に出てくる呪われた女の霊、
う
ん、ヨローナの物語となっています、うん、自分の子供を夫への嫉妬心から溺死させてしまうんですね、
うん、
その後悔から成仏できずに水に近づいた者の魂を奪おうとする悪霊の話。
はあ、
もう自己中ですよね。
でもまあそうじゃないですか、タイガーチと例の方、
例になっちゃう、
例の方
例の方はよくわからないけど、大体それ何かこうやり残したこととかいろんな怨念がね。
二人とも平気、
まあ、
ホテルでシャワー浴びれへんで。
でも基本的に例の方とそんなに仲悪くないもん。なんかホテルとかでも、あ、このお部屋いらっしゃるかもなって思う時あるの、たまに。私ないよ、霊感ないんだけど、お邪魔しますって入ってってちゃんとご挨拶すればなんか何も悪さしないし。
お風呂入ってヨローナが ねシャワーで、ね、
まあまあ、でもまあこの映画はあえてその恐怖を楽しむ、
そうだ、ね、
映画ですからね。
楽しむ、楽しめない、全然。
あ、そうか、伊沢さん水もダメですもんね。も
水もダメだし、お化けもダメだし。
今日はこのラ・ヨローナ泣く女の映画の何をしに来たんですか。
ディスりに来ちゃ怖いよと。
でもそれぐらい伊沢さん怖がるぐらいの恐怖体験ができるっていう意味では、だからやっぱり好きな人は楽しんでくださいになるわけですよ。でより一層恐怖体験を得たいという方は伊沢さんを隣に置いとくと、より
ギャーとか
言ううるさいわってなる。
肝っ玉の強い人だけ見に来てくださいね。
はい、ということで、はい、映画ラ・ヨローナ泣く女、今日から公開です。
熱い。あ、そうそう、あのね、
うん、
よくフレーバーソーダっていうの今まで売ってたでしょ、
はいはい、
いろんな味を出してきたんだけど、うん、またまた新しいのが出ました。
ほう、何ですか。
乳酸菌ピーチ味のフレーバーソーダ、
うん、
フレーバーティー、フレーバーのアップルって言って、まあ、ピーチを全部入れてるんだけど、ソーダだったりティー、紅茶だったりとアップル
アップルにおいてはもうピーチなのかアップルなのかどっちなんですか
ね。えちょっとね、分かりづらいですが、
そこの方を飲めばピーチ、上の方を飲めばアップル、混ぜればなんかミックスジュースみたいな。
まあ、あのティーとソーダ持ってきたんで。
あ、わかりました。
飲んでみてもらっていいですか。
じゃあ、ティーいただこうかな。
ソーダをこれ混ぜたらいいですか。
これね、はい、今流行りの乳酸菌をとりあえず入れとけって話ですよね。
そうそう、なんで、うん、ちょっとあのお風呂に入れるやつみたいで乳白色っていうんですか。
あ、そうですね、うん、ちょっとピンクっていうよりかはホワイトピンクみたいな、
ね、そう、濁った色なのね。
美味、うん、しい。
あ、ど
う、おう、
いや、さっきちょっと試しに上髪だけ飲んだら苦味がある紅茶じゃんと。
ストレートティーなんで
美味しい紅茶だったけどさ、
それにピーチが入ると、うん、甘みがちょっと入るので、うん、お砂糖いらなくて甘くなるかな。
でもなんかミルク感もある。
うん、ミルク感ありますね。ソーダにもミルク感ある。
あれだよ、なんかほらそのヤクルト的な乳酸菌量的な、
そうそうそうそう、まあ、ちょっとだけどね、
うんうん、
すんごいちょっとだけどね、
うん、あ、でも美味しい。
本当
ね、紅茶美味しいよ。紅茶すごい美味しい。
ソーダも結構ね、乳酸菌の感じする。
色はね、またね、可愛くなってるから、ピンク色のね。
あー、でも両方において乳酸菌は存在感ありますね。
ありますよね。あー、でも美味しい美味しい。私こういうピーチが好きだからね。
あー、みんなそうなの。なんかピーチってだけでちょっと買っちゃおうかなみたいな。
ピーチって特別感あるよね。
あとマンゴーとね。
あ、マンゴー
ね。ピーチとかマンゴーはね、人気ですよね。
そうか、美味しいじゃない。
今まででもいっぱい出てますよね、フレーバーソーダ。
そう、いっぱいいろいろやってやらかしたりもして。
え、その今までのやつはもうないんですよね。
そうなの、どんどんなくなってて。
コラーゲン入りとかもあったよね。
あったあったあった、
ね、
そう、あった。
もうそんな、絶対そんなコラーゲン効いてないよねっていう。そんな雑い入れ方して、そんな安くないしみたいな、まあ、
乳酸菌もね、うん、
でもいいの、これは、
ね、そう、いいの、雰囲気で、
う
ん、
ニューっていうのをこう感じ、うん、ニューっていうのを感じ、ね、うん、そうそうそう、はい、味わっていただきたいです、はい、これはちなみにおいくらですか。
はい、480円にて販売中でございます。
109シネマズ名和の、いろんな、ね、フード等々が売ってるカウンターで、はい、ぜひ皆さんもお召し上がりください。
よろしくお願いします。
はい、以上109シネマズ名和の伊沢さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。4モール名和プレゼンツ、アツとエリカとみんなのラジオ。
それでは、はい、ここで、4月5日放送時に皆さんにお出ししたお題を振り返っていきましょう、はい、題してアツエリお題でドーン。その時のテーマは
カラオケあるある、
はい、うん、まあ、キッズカラオケ大会を4モール名和で行ったっていうことにかけて、ね、はい、あるあるをいただきましたが、あるある、まずこちらは愛知県日進市のトールさん、うん、カラオケあるある、うん、片思いの女性の前で福山雅治やバックナンバーなどのラブソングをチョイスするも、うん、キーが合わずドン引きされて強制終了。ありますね、あの一つ半ぐらい違う人いますよね。
あ、
でそれがずっと
全部ハモってんのかっていうね。
あの、だいたいうちの相方がだいたいそんな感じですね。
主戦歌うといい感じにハモるんじゃないですか。
そうね、
こちらは、グリルボンデさんですね。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。カラオケあるある、みんな知ってるかな、8トラックのカラオケやレーザーディスクのカラオケがあったことを。私の家にはあった、今は通信カラオケだけど、
まあ、あるあるというか、うん、そうだったね、
あったあったあった。
そうね。こちら、愛ちゃんがめっちゃ好きさん、うん、カラオケあるある、うん、男だけでカラオケ行って似てないモノマネしながら前で歌ってる時にノリノリでマラカスタンバリン持って愛の手を入れるハイテンションな2人、ドアをノックして飲み物や食べ物を運び入れる女性の店員さん、ハイテンションな2人を見て苦笑い、めっちゃ恥ずかしくてちょっとテンションを下げる、誰もが一度は経験したことあるはず。
もう2人の世界になってるよな、うん、
そこで昼間からダメなのよ、もう誰が入ってこようとイエーイ
巻き込んじゃうみたいな、
ずっと巻き込んじゃう、お姉様イエーイみたいな。ずっと
そのそうすると恥ずかしくない、
ちょっと全然気まずくない。
本当ですか。こちらキヨポンさんです。カラオケあるある、気分よく熱唱していると合いの手が下手すぎて歌っている方の調子が狂ってしまうあるある。
あるよね。 あと逆でみんなが知ってる名曲を歌ってる、うん、まあ、うん、いい感じで上手に歌ってる、うん、でそこでちょっと小声で一緒に歌いたいなみたいな感じ、うんうんうん、ちょっと邪魔しないように小声で歌ってこっちも気分良くなってきたところで、うん、ちょっとフェイク入れちゃうやつ。なんか、あ、原曲と違うところのギア入れてきたみたいな。
あるあるある。
あ、ちょっとほらね、ベテランさんがテレビで久しぶりに歌うと、
あ、ないね、そうそうそう、
原曲じゃないところでちょっとアレンジ
癖が出ちゃったりとかね、う
ん、あれなんかショックを受け、 あ、もうすっごい気持ちよくその音出そうとしたのに、うわそこでちょっと違うんだよねみたいな、そのショック感あるかな、ね、逆ショックというかね、
そのまま歌ってくれみたいな、
そう素直に行きましょ う、プロが歌っててもイラッとするのにさちょっと上手いぐらいの素人さんだともう余計
に、余計にって、
いいんですけどね、
まあ、気持ちいいからね、歌ってるからね
、松坂市のいつも前向きさん、はい、カラオケあるある無謀にもラップの曲に挑戦して結局お経みたいになってしまう
そうなのよ、難しいよラップは、
リズム感と強弱のつけ方が下手くそすぎると
わからんくなるとね、
ラップは才能いるよね、
難しいと思う、みんなが知ってるわけじゃないじゃないですか、うん、ラップ全部をね、そうするとなんかノリも中途半端になるじゃない、周りのノリも、うんうんうん、それがまたなんか乗り切っていいのかどうか分かんないから余計にお経みたいになっちゃうんですよ ね、
そ う、 だよね、もうそうなった時はやっぱりもうワンコーラスで強制的にねあのご自身の判断で終了していただくようにしていただかないと、
うん、だったらもう入れるなよって話になっちゃうよ歌いたいんだよ、だってラップが、
う
ん、
じゃあもうやっぱりさ、それはさやっぱ人前で披露するっていうところの自覚を持って練習すべきだよね
でも逆にだからお経みたいなラップを作ったらいいんじゃない
そう、それかも徹底してその味でいくかね
そうだね、
うん、こういうもんです
ね、お経ラップ歌いますって言って最初に一言言えば
そうだね、
歌い切ることができるところ だね、
うんカラオケあるあるね、ねでも、うん、今いろんなこと言いましたけど、総じてそんなに気にしてないです、人のこと、
あ、そうかもしれないね、うん、
自分が楽しければそれでいいと思ってる
結局そうなんだよ、
うん、
だ一人カラオケやったらやりたい放題できるし、
あ、推奨派、
そう、一人カラオケは結構推奨派ですね、
ほんと、うん、一人カラオケで何歌うの、
自分が好きなアーティストばっかり歌ってもいいじゃん、
許されるよね、
許されるでしょ、一人だから、
まあ、あなただったらそれミスチル特集しても、そうユーズ特集しても、そういうこと、え、またユーズ
って言われない、
またミスチルって言われない、
そう、言われない、ね、みんなでいるとミスチルでもやっぱりみんなが知ってるだろうなミスチルを選んで歌わなきゃいけない、
ちょっと気使うよね、そう、アルバムの曲とかできないもんね、
そうってなるとアルバムの曲歌いたいときは一人で行くじゃないですか、
だからさ、それをさ、リスナーのヤンズさんとかやってんだよね、甲斐義博、
そうだね、
仲間と一緒に、
うんうんうん、
私でももう一回やりたいなと思うんだよ、ユーミンカラオケやりたい、
ユーミン縛りのね、
ユーミンの曲はね、カラオケで本当盛り上がらないのよ
言ったらあかん、
まあ、ごめんなさい、この、あ、前だね、うん、ユーミンコード、うん、すいません
そうだね、
すいません、左遷、うん、なんだけど、ユーミン大好きなの、うん、だけど歌いたいの、でも
じゃあユーミン縛りだったらユーミン好きな人ばっかりが来るわけだから盛り上がるよね、
そうだよね、うん、募集してます私の周りあんまいないですよユーミン縛りで歌える人、
そう、ユーミン縛りとか例えばミッシル縛りだったら逆にメジャーな曲はそこ今歌うってなっちゃうじゃないですか、
それもめんどくさい、
だからマニアックで、あ、それいいよねっていうのをチョイスするっていうのがまたちょっと、
え、だって卒業写真だって歌いたいし
めんどくせえねこの人
まあいいんじゃないですかね、あの
一人で歌ってください、
やっぱり一人で行きます、はい、ということでここから皆さんに募集しないといけないですね、
あ、そうですね、
はい、はい、毎月1週目と2週目には、うん、皆さんに素敵なプレゼントがあります、
はい、109シネマズ名和さんからお預かりしております平日映画鑑賞券を5名の方にプレゼントです、
欲しいよという方は今から私たちがお出しするお題と、うん、お名前、住所、電話番号をお書き添えの上メールでご応募ください、はい、今回のテーマはこちらです、
はい、
アツエリ一本グランプリ、
ギリギリアウトなネーミングのお菓子は、
たまたま、うん、あの4モール名和の駄菓子屋さんを ね、
うん、
2人でうろうろして、
はい、
でなんと2人で、1600円分ぐらいの
駄菓子
の大人買いをちょっとついうっかりしてしまいました、ね、でそこで一番気になった袋が、うん、コーン、
でかくコーンって書いてある
ね、コーンって書いてあるね、でチーズ味、
チーズ味
で何おじさんはいないんだけどこのパッケージのイラストに明らかに何おじさんを意識したであろう、うん、おばさんが
そうそうそう
映ってるんです
よね、麦わら帽子かぶってるのね、
麦わら帽子かぶった何おじさんを意識したおばさんが映ってるの
背中になんか背負ってるしね、
そうそう、うん、で何おじさんってほら結構動物たちとも一緒に
一緒にいる
パッケージに映ってたりする、ね、
動物たちいるね
何おじさんのイラストもう一回ちょっと確認したんですよ、たら いる動物は大きな熊、うん、猿、
大きな熊いるね、猿いるね、
うさぎ、
うさぎいるね、
リス、リス、リスが
いる、リス、あ、じゃあネズミに変わってる
っていう、コーン、
コーン、
そうそう、お菓子が
出て開けたら、まあ、C の形したサクッとしたおやつが入ってた
ね。チーズ味がちょっと ね特徴的なお味で、
そう
美味しかった、
うんうん、美味しかった、
コーンの味がしてね、
コーンの味がしてね
で、まあ、かと思ってまあね、西日本でしか今売ってないから、あ、そうね、そうね、あ、うん、じゃあこっちのエリアを補うためにな
るほど、
コーン、コーン、コーン、チーズ味が、ね、うん、出たんだなっていうところで、ね、まあ、だからそういう、ちょっとギリアウトなネーミングのお菓子はっていう
ネーミングだけ聞いたら違うからね、
あ、別に普通ですよね、
でもそのネーミングでもギリアウトだろっていう、
そうそうそう、
だから
チョコレート菓子ね、パッキーとかね、もう絶対アウトじゃん絶対アウトじゃん、あと水風船ガムとかもダメじゃん
チンロールチョコとかでしょそういったギリギリアウトなネーミングなおやつを皆さんもちょっと想像して
放送できるのか、
まあ、
で
も妄想だからね、
妄想だから別にいいよね、それを実際売ってるわけじゃない
じゃないか、うん、あったとしたらどんなのっていうのを皆さんにちょっと考えてもらおうかなと、
はい、はい、じゃあこのお題の答えとお名前、住所、電話番号を書いてメールでお寄せください、はい、メールは、
は
い、
メイはアットマークあつんち .com meiwa@atunti までお持ちしております。
今のが分からなかったよっていう方はイオンモール名簿のホームページにバナーがありますので、はい、そちらから、
そうですね、
あるいはアツとエリカとみんなのラジオで検索してください、うん、
はい、
このプレゼントの締め切りが、
はい、5月13日月曜日深夜0時夜中の12時までとなっております。
皆さんからのギリアウトなネーミングのお菓子、はい、ちょ映画鑑賞券の応募をお待ちしております
ギリアウトなお菓子持ってきたらあかんよ
そろそろ、お別れの時間となりました。アツ、ね、
はい、
とエリカとみんなのラジオ、お相手は
元気系シンガーソングライターアツと
ただの人、ただエリカでした。
バイバイ。